トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
中B です。
続いて突破ゲストのコーナーでございます。本日のゲストは黒川智成さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
肩書きがいっぱいあって、
はい、
黒川さんなので今回は何しましょう。
フリーペーパー。
フリーペーパー、
はい、
はい、今回ですね、黒川さん、フリーペーパーエブリーという、
はい、
5月から創刊されるんですね。
5月末で創刊です、
ね、はい、5月末に創刊されるエブリーのというフリーペーパーの、まあ、思いを、ね、それにぶつける思いなどなどをお話していただきたい。
フリーペーパーの編集長さんですか。
そういうのありますね、はい、かなり今回突破するための突破っていう感じで、
お
そこの凝縮した突破ストーリーもお伺いしたいと、
なるほど、
思っております。
どんなフリーペーパーなんですか。
基本的っていうか、まあ、メインとしては美容と健康と、はい、あとライフスタイルっていう3つのカテゴリーで、
美容健康、はい、ライフスタイル、
うん、で、あ、いいですか、
もちろんどんどん、は
い、それでエリアもちょっとエリアの方を福岡市の中でも中央区博多区っていう部分の、まあ、若い人たちとか、まあ、あと主婦層も含めての若年者が多い地域で、かつ美容に興味がある人たちが呼んでいただこうっていうのがもともとメインなので、
なるほど、
はい、国体道路沿いでいうと、まあ、ケゴの方からずっと中洲を通っていってキャナルシティ博多駅にぶつかるまでの、
なるほど、
あのエリアを特に中心的に。
そうすると、まあ、天神とか、
そうですね、
大名とか、はい、今泉とか、はい、っていう感じですね、
はい、
まあ、若い人たちがうちゃうちゃいるエリアです。
そこだけに絞り込んで。
なるほど、はい、
なんでもともとそのフリーペーパーを発刊しようと思われたんですか。
私が今エステをエステサロンと
関係
させてもらってて、でその流れでちょっとまあ、フリーペーパーさんとか、うん、まあ、あと、まあ、いろいろネットのとか、まあ、そういうことも掲載もさせてもらってるんですけど、うん、なかなかもう溢れてるんで、
集客にもつながらないし、
もちろんつながっているんですよ、
もうばらまいてるような感じになっちゃうってことですよね。
でそのために追われて、本来やるべきところっていうのはもちろんお客様の満足だったりとか、うん、サービスを高めていくところとか、そういう部分なんですけど、なかなかそこに集中できない部分も多くて。
なるほどね、掲載作業、事務作業に追われてしまってってことですね、
はい、そういうことをして、こういうフリーペーパーがあったらいいなっていうのがずっと思ったことがあったのを、
もういよいよやるぞと、
去年からいろいろやって、でもやるまでにもいろいろとちょっと本当にやっていいのかなと思いながら、こう自分の中でも不安もあったんで、まあ、そこの不安を今度アンケートを取りながら市場調査もマーケティングもやっていって、もうその結果やろうって決めて。
なるほど、
はい、
ちなみに市場調査は何名ぐらいの女性の方に。
約2550名ですね。2500人ぐらいですかね。
すごい、2500人で相当すごい労力ですよ、
は
い、
どうやって取ったんですか、2500人。
自分たちが来てほしいって言ってるお客様が、まずは飲食店に勤務されてる方だったりとか、またファッション関係とか、まあ、この辺、はい、中国博多区に住まれてるライフスタイルで生活圏されてる方だったので、うん、そこの女の子たちにずっと拡散シェアをしていってもらって、
ね、
あと集計 の、まあ、結構高かったんですけど、集計のなんかサイトの会員登録して
なるほど、
これにクエスタントって書いたやつでなんかこう答えていってくださいっていうのをしていって、
はいはい、で集計していって、
はい、
マーケティングすると、
はい、
うわ、すごい作業、
すごいですね。ちなみにどんな質問があるんですか。
例えばですね、まあ、フリーペーパー見られますかからも始まるし、まあ、どのような頻度で行かれます、美容関係行かれますか、健康にどういう興味がありますかとか、
おいくら使いますかとか、
そうですね、月にまあ美容と健康とかに大体月いくら使ってますかとか、どのくらい使われると思います、女の子は。
いくらぐらい使うんでしょう。中ピーはいくらぐらい使いますか。
美容と健
康、美容室、男性は美容室かマッサージとかですよ
ね。僕はもうほとんど使わないので、
月1回髪切りに行くって言っても5000円ぐらいですもんね。
そうですね、
だから男性は5000円ぐらいだから、どれぐらいですか、3倍ぐらいとか、
まあ、女性逆に、
ね、
長野さんが女性と思った時にネイルをしてエステに行って麻薬して、まあ、カラーリングも髪の毛もして、
今自分がそうなることを想像して
ちょっと気持ち悪いですねしないでって言おうとしてました
でも多分3万円とか
そんなかけるんですか。
かかっちゃうんじゃないですか、やっぱり。
かか かる、
まあ、お仕事もいろいろあるかもしれないですけど、今、まあ、今黒川さんがおっしゃったそのビューティーとかそういうのに関わってらっしゃる方だったら3万円ぐらいかけるんじゃないですか。
かけますね。
大体なんか3万円以下っていうのが、
3万以下、
3万円をかけたく、うん、3万以内で抑えたいって言ってる方がほとんど大体 70% ぐらいいるらしいんですけど、あの福岡って特殊、特に、まあ、中洲ってエリアもあるっていうのもあるでしょうけども、うんうん、まあ、そういう面特殊で、僕らの結果でいうとですね、3万円以下が半数で、
3万円以下半数、
逆に言うと3万円以上、5万円以上、7万円以上、10万円以上が半数いるという、
すごい、
まあ、10万円以上はもう本当 5.3% だったんですけども、
でも、はい、でもそんなにいらっしゃる。
そうなんです。
それって一つ一つの単価が高いんですか、それともこう V が多いんですか。
V
いやいや、今言ったような髪、まつ、エグ、ネイル、エステ、
あと回数じゃないですか、頻度、
まあ、脱毛もあるし、
あ、脱毛
毛抜くね
そう、あれはどうか分かりません。
毛抜くね、
毛抜くね、どっちなんですか、一個一個の単価が高いんですか、それとも部位が多いんですか。
一個一個、まあ行ってる回数も多いのと種類も多いっていうのが、はい、
両方、
はい、なので例えば美容室2ヶ月に1回行かれる方も多いと思うんですけども、うんうんうん、まあ、このエリアになってくると、まあ、月に1回行かれる方も、毎月行ってるって答えた方も 40% ぐらい美容室でいる結果が出たりとか、
なるほど、
結構想像してる部分よりも頻度も多かったんで、
なるほど、まあ、美容室だとそうだと。ここにちょっと資料があってですね、はい、あの面白いんですよ、美容室が、まあ、2ヶ月に1回、まあ、毎月から2ヶ月に1回で合わせた 80%、 すごいですね。エステ毎月行ってる人が2割、
全体の2割の女の子がエステ通ってるってことですか。で、
化粧品なんか、化粧品なんか毎月買ってる人が 40%。
だからそういう考えると、ちょっと極端にこのエリアっていう部分が美容に意識してると高いっていう、
なるほど、はい、サプリメントとかあんまり買わないんですね、気が向いたら買う、
は
い、
あ、逆にね、
なるほど、
サプリは極めてなくなったっていう部分なのかなっていう、ね、
化粧品とかこんなに買ってたら絶対いっぱい余ってますよ。
いや、買い切れてないでしょ、
ベッドつけてるかもしれない。
たっぷり塗るみたいな、
逆にこの余ってる化粧品で何かできるかもしれないというビジネスが。
なるほど、
ね、集めて
何の話になってるんです
か。ごめんなさい。
あ、なるほど、
ね、そういう、まあ、アンケート取らせてもらった結果で、まあ、はい、ではこういうフリーペーパーっていうのはいくつ作っていったという流れなんですよ、うん、そうするとやっぱりエリアを絞り込むことが一番なのかなっていう部分と、うん、あとはあのフリーペーパー見られますかっていう回答で、うんうん、実はあのたまに見るって回答が圧倒的に多かったんですよ、 50%、
うん、見るんですね、
ってことは、いや、逆なんですよ、絶対見るわけでもないってことなんです、フリーペーパー。
50% でも。
じゃあやらない方がいいじゃんっていう。
ああ。
ここにも来るかもしれない。
たまに見るって置いてあるからちょっと手に取ったとか、そういうことも入ってるんですね。
はい、なるほど
です、ね。なんか、あの、毎回見るんだけどとかじゃないってことですよね。
結局目的がないっていう。見るためとか、何を見ようとか。でも、女性って、やっぱり分かりやすいように、うん、ファッション誌もお金払って買うわけですよ。と同じように、見たいと思う気持ちさえあれば、うん、本当は興味があるはずなので、
なるほど、見たい情報があればですね、はい、開きますよね。ただ宣伝とかお店のこう PR ばっかりのフリーペーパーだと、
なんかクーポン券で安くなるだけとか ね、
そういうのだと、まあね、どこがどうなんか分かんない
ですね、クーポン券だけで巡っちゃうみたいなのあるでしょうね、う
ん、そういう意味では黒川さん の発刊するフリーペーパーはちょっとまた違う特化された部分が、
美容だけにトピック、まあ、美容と健康と、まあ、あとライフスタイルも、うん、ライフスタイルも例えば携帯電話の、まあ、修理はこういうとこですよとか、うん、まあ、本当に必要な情報のみをちょっと載せてるんですけども、うん、基本的にはもう美容関係と、うん、美容も幅広く、うん、美容室から松江区脱毛までとか幅広くやってるんですけど、うん、まあ女性が本当に必要と思える情報を載せてますし、そこに特集とかいろいろと、そこからもまたあのスポンサーさんもちょっといてもらってて、まあ某大手ミュージック会社もあのスポンサー入っていただいている部分もあって、その部分からあのなんて言いますかね、とまあ、目につくようにと、うんうん、そこから逆に僕らは目についてもらってもどうせ取らないんでしょうとうんうん、うん、いうマイナス要素もあるので、じゃあどうしようかってことで僕らは
そこに秘策があるんですよね、
はい、そこで僕らのフリーペーパーは手渡しますと、
手渡しってどういうことですか、
はい、手渡すっていうところまでが僕らのフリーペーパーの強みだなという、
どういうことですか、
8000部ほどはもう今決めてしまっていってるんですけど、
まずあの毎号1万5000部刷られるんですよね、
はい、そのうちの8000部は手で渡しますと、
手で渡すってどういうんですか、
そうですね、まあ、今決まってるところで言うと、まあ、例えば女性が多く働くお店、あのエステサロンだったりとか飲食店さんとかの中での まあ、スタッフさんに配布していただく。で今回僕らが美容関係、あの癒し関係のみで飲食店載せてないんですよ。ということは飲食店なんで載せないかっていうと、うん、飲食店さんが結局お店の中で配ってもらえるという、うん、競合他社に載ってないんで、例えばフリーペーパーにもいろんなところの飲食店載ってると、はい、自分の違う競合まで応援すること
にな
って
しまう。 CM しないといけない
ではなくて、あくまでも女性に有益な情報なら女子会ブランドの時に配ってくださいとか、そういう風な形で女子会だから女性が多いところの出入りするお店さんでこういう雑誌がありますって配っていただけるという。
へ、
でそこは不可能なところでも必ず目につくところに置いていただくという。
配るといったら一手間二手間じゃないですか、はい、それってお店の方にはどういう風に
了承を得ていて、まあ、そんなにたくさんどこでも大丈夫ですよってわけではないですけども、今やっとそこで配っていただける部分で約2000部ほどは確保して、まあ、目標3000部までは。
手渡しする店舗には何かこう特典があるんですか。
ちょっといろいろとフェイスブックでこういうシェアがありますよとか、そういう別の部分ではいろいろ作ってますんで。
なるほど、
はい、
こうアイデアですね。
でもエリア集中型ですから ね
え、だってお会計してね、うん、ガムをもらうついでにフリーペーパーを配るみたいなもんでしょ。要はね、女性に。
それで、まあ、エステとかでそれをパラパラ見ながら、
うん、
あ、ネイルもちょっとこのお店行ってみようかなとか、う
ん、そこに埋もれてなくて各カテゴリーの中で、うん、そんな20も30も載ってるわけではなくて、あくまでも厳選して検査させてもらってますんで、
うん、
もう自分が来たところの目的のお店はピンポイントで見つかるという、
うん、
載せてしまってたくさん載せてしまったらいいっていうようなフリーペーパーじゃ
ないよ。
それぞれメリットもないんで出すところも、
うん、
あとはもうここに1個もう1個あるのが2月に1回の発行という。
なるほど。
ほうことで、
これが先ほど言ってた事務作業が終われちゃうっていうところですかね。
結局僕らもそうなんですけど、ある1月号が出た時に、
はい、
2月号のもう最終締め切りは閉まってるんですよもう、
うん、
ってことは12月号の結果効果測定を見ながら2月号を作るしかないという、うん、結局はそう言って次の翌月の分の内容を考えてしまってるんで結局同じなんですよね。それプラスやっぱりそこに追われる時間とか考えると面倒くさいことも多くて、で例えば飲食店さんとかだったら、まあ、3月送別会4月歓迎会とかで毎月それぞれカテゴリーシーズンも変わってくるので必要だと思うんですけど、美容業界健康業界とか、まあ、そういうところにそういうの必要ないなと思って、夏に向けて脱毛しましょう痩せましょうとかだったらまだ分かるんですけど、4月にこれがありますからというわけでもないんで
花見に向けてそうですね、花に向けて脱毛とか意味わからない
ほっぺをね桜色にしましょう
そういう意味で、まあ、2月に1回その分逆に言うと、まあ、仮に5万円かかる掲載料金があるとしても、2月分で5万円なので1ヶ月で考えると2万5千円という考え方になると、ランニングコストも捨てるという
1号あたりの単価が下がる
とね、はい、プラス2ヶ月間長い時間同じ基準を見せる露出も高くなるので、そういう部分のメリットを感じてもらいやすいなと思って、はい、
すごい考えますね。
いやで5月末出るぞと、うん、
はい、
かっこいいなと思ってきますけどね僕
ね。なんかそういうのをこう考えてあったらいいな、でも分かんないからって市場調査からしてですね、こうやって発刊にまで行くのってかなりのエネルギーとか辛労がなんかね心配事とか、
なんかあれでいいかとかなりそうじゃないですか
ね。
え
でもその辺ってやっぱすごいですね。2
月ぐらい不安でした。
ああ
で今度今は5月末なんで、今度締め切りが近づいてきてるんで、うん、あともうちょっとあともうちょっとのところの攻防戦で、逆に今度は進路よりもどちらかというとちょっと焦りが、
あ、違う心配も出て
きて、時間がないという
時間がない方ね。
ああなるほど、はい、
そうか。でもこうやって黒川さんいろいろこのフリーペーパーの前にまあエステがあって、
はい、
とエステをメインに、
僕自身はカメラマンで撮影を、
カメラマンなんですか、
はい、なるほど。
カメラマン歴もじゃあ長いんですか。
13年ぐらいです。はい、
たいっぱいやっとおしゃーなって感じですね。
すごいですね。カメラマンとして独立されて、
はい、
でそれで、エステ。
そうです、はい、
カメラマンとしてっていうのもあるんですけど、はいはい、プロフィールの中に20歳から、
う
ん、出張先の東京で、
うん、
フランチャイズショーに参加した時に写真撮影のフランチャイズに出会う。
何ですか、
これちょっとプロフィール見てて写真撮影のフランチャイズでちょっとよく分かんなかったんですけど、
うん、
これちょっと説明してもらってもいいですか。
まあ、要はカメラマンってどっかっていうとこう、まあ、自分でフリーランスでカメラマンされる方も多いと思うんですけども、うんうん、どちらかというと趣味から入る方とか、もしくは、うんうん、まあ 親が写真館されてるかとかってされる方も多いと思うんですけど、じゃなくて一個の職業としてカメラの勉強しませんかから始まるっていう、どちらかというとでカメラ養成をしますよっていう、そういうフランチャイズがあって、はい、
なるほど。じゃあ趣味の延長線じゃなくて職業としてってことだよ。
はい、
僕も何人かカメラマンの知り合いがいますけど、彼らはどうなのかなとかね、
いろいろ多分例えば物取っていってそこから伸びてきたとか、まあいろいろなパターンもあると思うので、
あと被写体のことが好きでっていうのもあるんです。スポーツ好きだったらそのそれを撮りたいとか、あのまあ僕の周り障害者スポーツをすごく撮ってる方もいて、彼らは障害者スポーツがすごく好きなのかなとか思ったりもするし、
いや僕そうです、難しいですもんね、
だと思うんですよね。であのルールが分かりづらいでしょ、障害者スポーツだから、あの見どころが分かんなくて写真撮っちゃうパターンもあると思うんですよ、
そこじゃないみたいな、
そこじゃない、それは何もやってないみたいな
僕とか昔あの応援であの J リーグの撮影に入った時があって、はいはい、ボールを追っかけきれなくて、
ああ慣れとかでね、
次どこに飛ぶかが分かってないんですよ。
ああなるほどね、
あれもやっぱこうテクニックあるわけですか、
テクニックプラスサッカールール知ってよ先読みですよね。
ああ多分こういう風に
フォーメーションをこうとか分かんないんで、
なるほど、
フリーキックの時の蹴る瞬間しか取れてなかったですもんね。
ああ違うとこ取ってたみたいな、はい、
もう蹴った後とかボールがないみたいな状態。
なるほど、はい、やっぱ難しいですね写真って、その、ね、ただ撮ってるだけじゃないっていうか、
そう聞くとですね、なるほどそうだねと思います。
だから、うん、もう自分の話であれですけど、こう走ってる時を写真撮影していただくことがあって、ずっと前から待ってずっと撮ってるんですよね、もう来た時撮れよと思うんですけど、そうはいかんですね。なるほどと、
なるほどね、
僕のスピードに合わせて一緒にタクシーも横から走るみたいなあるし、なるほど、あの簡単に撮れるとは思ってないけど、思ってる以上に難しいんでしょ
うね。そうでしょうね、
なるほど、
一瞬ですからね、
そうですよね、時間の切り取りですもんね。いやすごい、カメラマンっていうこと自体でもすごいし、
すごいですね、
思いを今形にね、もうしてってることもすごいですよね。
突破していくという、
いや、
はい、
今もう突破の途中ですよ。
そうですね、見事突破して、
もう少しで穴がゴリゴリと開くと思うんです
よ。楽しみですね、
楽しみですね。なるほど、わかりました。5月の末頃に、まあ、配布から始まるんですっけ。
そうですね、はい、
ね、ちなみに配布一番最初のエリアっていうのは博多駅とか三舞泉とかどこか、
まあ、掲載店舗さんを除いてですると、はい、あのまずは、中央区から、
中央区から、
はい、
なるほど、天神あたり、
天神の方から配布していきます。
なるほど、はい、今ウェブカメラでね、黒川さんの顔見れてると思うんですけどね、
僕がいたらちょっと怖いと思うんで笑われてますよ向こう
でもでもあの彼が配ってるやつが素晴らしいフリーペーパーだと、
はい、ね、なんていうタイトルでしたっけ、
もう一度、エブリーっていう、
エブリー、
はい、エブリードットも入りますけどエブリーです。
なるほど、アルファベット表記小文字でエブリードットでございます。はい、
皆さん見つけたらぜひぜひ手から手に取っていただきたいと思っております。黒川さんの方から、リクエストの曲いただいております。
これは、
ブルーノマーズでマリーユーですけれども、これの思い出と、
これ思い出っていうかですね、まあ、僕も結婚式の撮影とかも多いので、まあいろいろとあのサプライズとか、まあ、先流行りのフラッシュモブだったりとか、そういうところに遭遇することが多くて、
なんかよく聞くよと、
はい、
なるほど。
でもうフラッシュモブっていうとこう、まあ、さっきサプライズだったり、はいはい、まあ、ドッキリみたいな感じじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、まあ、そういうの時に聞く時に、まあ、この歌が一番ノリ的にすごい素敵だなと思ったのがこの歌で、
なるほど、はい、ということで、じゃあ皆様に聞いていただきます。ブルーノマーズでマリーユー。